6月16日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは日銀の金融政策決定会合、今日行われました。追加の金融緩和ということで、全体で110兆円という企業の資金繰り支援の枠ができたということです。既存の75兆円からさらにプラスをしたということ。それから今日未来投資会議が開かれまして、総理が銀行間の送金手数料の引き下げを検討指示というニュースも入ってきております。ただまあ、こういった経済のニュースの一方で、今日は東アジア情勢が非常に荒れているというところ、まず一つは韓国と北朝鮮の関係です。北朝鮮側のケソンというところにあります、南北の共同連絡事務所を北朝鮮が完全に破壊をしたというニュース、さらに中国とインドの国境で、小競り合いが起きておりまして、インド側の兵士、2人と将校1人が亡くなったということが出てきております。中国とインド双方が双方を非難しているということ。それから尖閣の周辺の領海の外側にあります接続水域ですが、中国海警局の船4隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認しました。64日連続で中国当局の公の船がいるということであります。でさらに日本のミサイル防衛について、地上イージス計画、イージスアショア、この停止、昨日ですね、この番組を収録した直後に、速報が入って、まいりまして、そこから今日の朝刊の一面はこの話題で持ちきりということでありました。今日は自由民主党の中で、部会が開かれまして、そこで、承服できないといった声が上がっております。さあ、今収録してますのは6月16日の夕方6時を過ぎたところ、日本時間です。すでに東京の市場閉まっておりまして、東京株式市場日経平均株価、昨日と比べ1000飛び51円26銭高、22,582 円21銭で取引を終えています。今日のですね、まあ取引時間中の高値圏で、引けたということになってまして、リスとしては 4.88% のプラスとなりました。アメリカの景気の回復期待が膨らんだということが大きな上げの要因となったようであります。アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会 FRB が個別企業の社債の購入を開始すると発表したほか、お昼にはですね、一部報道で、アメリカトランプ大統領が大規模なインフラ支出を検討していると伝わって、会話会を呼んだという展開になっております。まあ、アメリカの景気の回復の期待というもんで、こう、わーっとこう上がっていったということがあります。まあ、昨日は相当下げたんで、かなり振れ幅の大きい取引が、続いているというところです。一方でですね、日本の中央銀行、日本銀行は、2日間にわたる金融政策決定会合を開きまして、それが終わった後、日銀の黒田総裁が会合後記者会見をしております。まあ、日本経済の現状については厳しい状態が続くと。で、少なくとも2022年までゼロ金利政策を維持するとしているアメリカの FRB、これと引き合いに出されてですね、それより先に日銀が利上げに踏み切ることは難しいという見方を問われ、正直そうだと思うと明言をしております。まあ、ということは、まあ、あと向こう1年半から2年は、この緩和の状態が続いていくということを、まあ、示唆したということであります。で、企業への資金繰り支援、まあ、2020年の第二次補正予算が成立したということも受けまして、総額75兆から110兆に、また積みますということが出てきております。まあ、これね、こういったですね、ことをで、まあ、当座経済を支えていくということしかないと、まあ、これ概ね経済界も好感をしているということが伝わってきております。で、また総理は今日夕方に未来投資会議がに出席をしまして、でそこで、まあ、金融システムのあり方だとか、まあ、副業兼業の促進などが話題になったそうですが、 そんな中ですね、まあ、キャッシュレスの決済が、広がらない一つの要因として、まあ、決済事業者が店舗に売上などを入金する際に負担する銀行の振込手数料が、まあ、これが結構ネックになっていると、コストが高くなる要因になっているということで、40年以上見直しがされてないじゃないかと、合理的な水準への引き下げを図りたいと、具体的な検討を進めるよう関係閣僚に指示をしたということです。まあ確かにこの振り込みに関しての手数料、あるいは ATM 出金に関しての手数料っていうものが、相当高額だと。まあ、こういったこともあるので、仮想通貨に決済であるとか送金が流れるというような実態があるわけで、まあここは何とかしなきゃいけないということ。まあ銀行の、まあ一つの収益源になってるんで、なかなか、銀行側から下げるというインセンティブが現れないと。しかも、100行以上もあるこの日本の銀行がすべて、ほとんど同じような、まあ一部ね、高額の預金者には優遇等々はありますけれども、ほとんど公定のような感じの料金設定になっているとなると、なかなかこう下げるインセンティブがないということで、官の側からこういった提案がなされているということです。まあキャッシュレス時代にね、ふさわしい姿に変革と、まあやってもらいたいと、まあ消費者としてはそう思いますし、まあそういったところに行かないと、銀行というものの商売そのものが時代に取り残されていくということにもなりかねないということは思います。さて、そんな中ですが、東アジア情勢が非常に荒れております。まずは北朝鮮情勢です。北朝鮮の南西部ケソンにある南北の共同連絡事務所、これを北朝鮮側が破壊したと、北朝鮮の国営メディアが伝えております。かなり大きな煙が上がったというようなことも、韓国側からも軍事境界線近くで住民が撮影した映像などで、煙が立ち上っている様子も確認ができると。それから韓国の統一省も、爆破されたというふうに発表をしております。まあ、北朝鮮、このところを矢継ぎ早にこう北南ですね、韓国側に対して、プレッシャーをかけてきているということがありまして、まあ、南北の連絡線を完全に切断して、連絡を絶っていたりだとか、あるいは軍事境界線の非武装地帯に、軍を進めるというようなことを言ってきたりだとか、そして今回はこの爆破というところにまで、やってきていると。まあ様々な見方がありますけれども、北側が追い詰められてるんじゃないかというような、分析もされております。まあ経済的にかなり苦境に陥っているというところで、まあ一応のその名目としては、脱北者などが南から北に向かって、ビラを撒いたりだとか、いうことを、まあ、いろいろな宣伝工作活動をしていると、まあ、それがやめなければ、実力を行使することも辞さないというようなこと、これをですね、キム・ヨジョン氏、まあ、キム・ジョンウン氏の妹などが、言っていたわけですが、にしてもですね、まあ、かなり展開が早いということもあります。まあこれ、日本の中にはなかなか総数がないところではありますけれども、まあ中で何らかの地殻変動が起こっているのではないか、そして金正恩氏がほとんどこの間姿を見せていないというのも気になるところであります。あるいは権力の交代などがあるのかどうなのかというところです。そしてその一方でですね、他にも波高しというところが様々ありまして、インドと中国の間というのも揉めております。中印国境で小競り合いでインド軍の将校とそして兵士3人死亡と発表しました。で、一方中国側はインド側が越境してきたのが原因だというふうに非難をしております。インド軍は兵士3人が死亡したじゃないかと。で、これが発砲によるものではなくって、まあ、暴力的な小競り合いが発生したというふうにインド軍の報道官は述べております。で、インド側の死者は将校1人兵士2人だというふうに述べております。で、ここ数週間はですね、中印両国兵員を増派するなど緊張が高まっておりました。で、これインドの北側 のあたり、まあ、カシミールと呼ばれるような、ところ、まあ、インドと中国の間の国境地帯で、まあ、もともと緊張が高まっているところでもありましたけれども、そこで、ね、起こったと。まあ、先月9日にもですね、乱闘や投石などの騒ぎが起こって、中印両軍の兵士数名が負傷していたということがあったんですが、今回は死者が出たということです。 AFP 通信は銃撃は起きておらず殺された将校は大佐だというふうに、インド軍将校の説明を報じております。発砲もなく火器も使用されていない暴力的なつかみ合いの乱闘だと、まあ、そこで、3人が亡くなったと。でインド側はですね、双方に犠牲者が出たというふうにしております。一方の中国政府は死者及び負傷者については言及をしていないと、いうこと。まあ、緊張が高まってきているということなんですが、まあ、こういった中印国境で亡くなった方が出るというのは1975年以来ということだそうで、このところ45年以上平穏が続いていたわけですが、それが破られたということで、まあ、この先どういったことになるのか、インド側はモディ首相とそして、国防大臣などが、集まってですね、会議を開くというようなことも行われております。まあ、ここももともと緊張が高まっていたところなだけに、どうなっていくのかというのは予断を許さないところです。そしてですね、中国というと尖閣周辺です。64日連続で中国船が出てきているということで、これは過去最長タイに並んだということです。平成24年、2012年9月に尖閣諸島が国有化されて以降最長の連続日数に並んだと。4月14日から64日間連続で、接続水域に、中国の海警局の船がやってきているということであります。まあ、コロナ禍であっても、こういったところのプレッシャーというのはかけ続けてくるというのが中国ですし、むしろ、コロナ禍で、様々な、まあ、アメリカの艦艇であったりとか、ね、あるいは、それにつれて日本の艦艇の動きがどうなるのか、その辺をですね、まあ、様子を見に来てる、さらにプラスして、あわよくばここを取ってしまおうというようなことまで含めて、中国は100年の計で戦略を仕掛けてきていると。まあ愚直にずっとこう同じことを繰り返して、そして相手が一歩引いた隙に一歩取ると、前に出るということを繰り返すというのが中国式であります。まあ、過去最多だった去年のペースをすでに上回っている状態で、出てきているということであります。まあ、しかも日本の漁船を追尾するなどですね、悪質な行為が非常に目立っていると。まあ、ここは、この状態に慣れてしまっては、まあ、ある意味相手に踏み込ませる余地というものを与えてしまうということですので、夢そういったことのないように、しなければいけないと。まあ、海上保安庁が今現場では必死に頑張ってくれていると。まあ、そこについてはこの番組では何度も言及しておりますけれども、なんといってもですね、彼らがそういった活動をしているというのをきちんと取り上げて、そして、支えるということが何よりも大事だと思います。その支えるというのはモラルの部分で、感謝の念を送るということ、さらには、予算もきちんとつけて人もきちんとつけるということをやんなくてはいけないと。まあ、体制の強化というのは確かに着々と進んではおりますけれども、確かに大型の巡視船だあるとか、あるいは新型のジェット、測量船というところは、次々と収益をしているということはあります。巡視船の竣工、これが鹿児島配備と、黎明、これも鹿児島へと、さらに巡視船宮古、これは南西諸島へ、配備、そして新型ジェット機ファルコン2000というものが、北九州と那覇に、1機ずつ配備されているなどなど、ありますけれども、ただ、それで果たして足りるのかどうか、中国の動きというものを見ながら、こちらも先手を打って、きちんと配備を続けていかなくてはいけないと というところです。さあそして、地上イージスの問題であります。地上配備型迎撃システムイージスアショアの配備計画をめぐって、これを停止するというふうに、昨日発表がありました。でこれを受けて自民党は今日国防部会などの合同会議を開いたんですが、ここでは承服できないというふうに、異論怒りが噴出したということであります。まあ事前にこの与党側には説明がなかったというようなこともあって、驚きを隠せない、あるいは重大な問題、事前の説明がないのはなぜなんだと、これでは野党と同じじゃないかというような不快感の表明が相次いだということです。まあこれ何よりも代替案なしで、これが出てきてしまうということになるとですね、一体この先どう守っていくんだと。まあ、当座は、まず、イージス艦で、まあ、今の体制で、やっていくしかないというところなんですが、これ、南西諸島までをカバーしながら、やろうとするには、まあ、8隻ないし、あるいは、場合によっては12隻ほどの、艦艇が、必要になってくるということがあります。で、イージス艦そのものというのは、そこも、それほど大きくない上に、で、イージス艦が、こう、ミサイルに対して対応している間に、まあ、他の船から攻撃を受けた時に守れるようにですね、イージス艦を守るような形で護衛艦も配置しなければならないということも合わせて考えるとですね、もっとたくさんの艦艇が必要になってくるということになりますので、まあここの部分はですね、きちんとした、対応しないと、まあ、場当たり的になってしまうと、まあ報道されているところで、あるいは昨日京都ですね、河野防衛大臣などが説明をしたところによれば、イージスアショアそのまあミサイルが飛んでいった時にですね、推進装置ならブースターというものを最終的には切り離すんですが、その切り離したブースターが落ちる先が、特に山口の配備先では、どうしても駐屯地内ではなく、民有地に落ちる可能性があるということで、これを直して、きちんとしたところに落とすようにするにはよりコストがかかるし、あるいは時間もかかるということなので、配備をやめるという、まあ、計画を停止するということが言われました。まあ、ただこれに関してはですね、であれば海に落ちるように、もっと海沿いに工事を作るなり、まあ、そういったことは前々から分かんなかったのかということも含めて、非常にこの説明で本当に納得できるのかというところは、ございます。まあ、これがですね、停止という表現にとどまっていて、でこれが別の代替地を探すのか、あるいは配備そのものを中止して、そして、まあ、別のミサイル防衛システムというのを構築するのか、まあ、もっと言うといよいよ敵基地の攻撃能力というのを日本が持つということまで含めて検討するのか、まあ、これ専守防衛だから敵基地の攻撃ができないのだというのは、まあ、よく言われる俗説ではありますけれども、一応はですね、敵側が、日本への攻撃に着手したとみなされた段階で、敵のその脅威の削減値をですね、攻撃をすることができるというふうに法的な整理はされているので、専守防衛だから、全く攻撃能力を持つことができないのだというのは、ないんですけれども、たださはさりながら、じゃあ敵基地攻撃能力さえ持てばそれでいいのかということにはならないということもあるわけであります。まあ、このあたりもですね、NSC、まあ、国家安全保障会議の議論の後で、どうするかというのが発表されるということなんですが、まあ、それを待たなければならないというところもあるんですけれども、こういったことが説明なしに、まあ、一足飛びに出てくるというのは、あんまりいいことじゃないというふうには思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに対してのご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。